7時36分を回りました。私たちの身近にある農産物、海産物、観光資源を生かして人々が喜ぶ新たな商品サービスを作り出してみませんか。地域を元気にするビジネスをやってみたいという方に役立ててほしい沖縄プロデュース。このコーナーは今年の2月から3月にかけて放送させていただいたんですが、まあ、ご好評いただきましたので、はい、水曜日シリーズ第2弾の放送ということになっております。で、今日はですね、沖縄の地域資源を活用した商品開発の取り組みと支援に関して、独立行政法人中小企業基盤整備機構沖縄事務所の橋本博也さん次と、統括プロジェクトマネージャーの西里義明さんにお越しいただきました。お二方おはようございます。
おはようございます。
朝から本当にすいません。
ありがとうございます。
まずおさらいになるんですけども、中小機構という組織の説明から橋本さんにお願いしましょうか。
はい、はい、正式な名称は中小企業基盤整備機構というちょっと長い名称なんですけれども、中小企業、小規模事業者の皆様の、ビジネス上の課題解決を支援するために、国によって設立をされた組織です。
はい、
北は北海道から、沖縄まで全国レベルで事業を展開しております。で、沖縄にはおろくの産業支援センターの3階に、沖縄事務所がございまして、地域資源を活用した、商品開発あるいはサービスの開発、事業化に力を入れております。
沖縄の地域の資源を使って商品開発、それを中小機構が支援されるということなんですが、どういう内容になるんでしょうか。
はい、例えばサトウキビやマンゴー、あるいはその青森や紅型、それから琉球王国のグスクとかですね、そういった沖縄の独自の地域資源を使って、新たな商品やサービスを開発して実際に販売をするということを国が支援する制度がございます。で、これを地域資源活用事業というふうに呼んでおりますけれども、具体的には、事業者の方々が先ほど申しましたような地域資源を活用した、事業化、つまり売り上げを立てるということの取り組みを、国が認定をします。で、それに対して、中小機構はその認定のための事業計画作りですとか、あるいはその販路開拓、売り上げを立てるための販路開拓などを支援したり、国が補助金を交付して事業を支援したりという制度がございます。
これまでに認定された事業にはどういったものがあるんですか。
そうですね、最近ですと、石垣島のハーブを使ったですね、フレッシュな風味を活用した琉球ハーブの加工食品ですとか、それからその今これまでよりもローカロリーでヘルシーな沖縄そばを開発する取り組みですとか、これまでに県内で75のプロジェクトが認定をされています。で、いずれもその事業者の方々の創意工夫を国が認定をして、中小機構が事業者の方とその伴走する形でもって支援をしていきたい、してきております。
で、この伴走する形ということなんですけど、こう中小機構の支援というのは実際にどのように行われるんですか。
西里さんに答えていただきましょうからね。
はい、はい、今橋本さん次の方が、ね、申し上げたように、中小機構では事業者が持っておられる地域資源を活用する事業構想をベースにして、国の認定を受けるためにその事業計画作りから国の認定を受けた後の商品の販路開拓までということで、専門の6名の担当者が各社について一貫した支援を行っております。特に商品のマーケティングにおいては、東京や大阪などですね、大都市で開かれる大規模展示会への出展をサポートしたり、あるいは大手デパートやまたその取り扱い商品にこだわりを持っている、いわゆるこだわりスーパーですかね、というようなその独自のネットワークを活用して、商品やサービスの販路開拓というようなことを積極的に支援をしております。
なかなかね、分からないところがある、そこに対して、販路開拓の場面で、実際デパートとかスーパーなどにつないでいただけると、こういうことなんですね。
そうですね、ただ私どもはどの商品でもデパートやスーパーというような、ね、その大手がいいということではなくて、その商品が持っているコンセプト、あるいはその商品をターゲットとですね、お客さんにふさわしい商品デザインや販売戦略作りなどに、その 当該事業の特性を生かすような形で支援をしているというところです。
心強いですね。いや、私もやってみたいなと思ってるね、ラジオを聞いておられる事業者の皆さんに、あの地域資源活用を目指すこうポイントというのがあれば教えてください。
はい、沖縄はですね、あの日本の最南端ということもあって、気候風土も本土とだいぶ異なっているということで、はい、地域資源も全国47都道府県の中で一番多いというようなところで、ただそのこういういい地域資源があるんですが、なかなかこれがうまく生かされてないということですので、これを積極的に活用してほしいというところなんですが、ただあの事業者の方がこれはいいと思って開発した商品でも必ずしも売れるとは限らないですね。要はその商品がお客様にどう評価されるのか、あるいはその誰を対象にした何のための商品かというようなことをよく考えていただくと、で消費者のプラスになるような商品開発を行っていくというのが大きなポイントだと思います。例えばまあ事例を挙げますと、はい、沖縄子育て商品という会社がありますが、ここはその母親目線で子育て中のママたちの悩みやアイデアから生まれた商品を作っていると、で特に安心安全にこだわり、できる限りその体に優しい、そして環境に優しい商品開発を行うということで、お母さん方に非常にいい、高い評価を得ているというようなところです。
私も実際使ってるんですよ、虫除けスプレーとかね。
あ、かなりいい、あの評判いいと思います。もう一つですね、あの沖縄発プリントブランドということを目指そうということで、藤高クリエーションという会社がありますが、ここは明るいその亜熱帯に照らされた色鮮やかな緑ですとか、あるいはその色とりどりの花をモチーフにした伝統染色ですよね、あの瓶型のようないろんな織物が柄の織物がありますけれども、この会社はこの沖縄伝統の色彩表現を受け継いで独自のデザインを開発し、あるいは最新の電色染色技術を用いて表現した沖縄発ブランド、プリントブランドを構築して、今事業を非常に大きく伸ばしているというような会社があります。
はい、橋本さんいかがですか。
そうですね、あの、最近地域の強みを生かしてですね、ビジネス化して、地域を活性化につなげようという意味で、あの地方創生という言葉を、よく耳にするかと思います。これはあの本当に今官民を問わずですね、大きなテーマになっているかと思います。で国もですね、ふるさと名物となるような新商品開発を、補助金などで支援をしようという試みに力を入れてますし、沖縄を見てみますと、まあ、最近 その観光客の増加に見られるようにですね、地域資源豊富な沖縄は、まあ、それ自体がすでにブランドじゃないかなと思っています。でそういったその沖縄というブランドを生かしてですね、新しい商品開発ですとかサービス開発にチャレンジしていただきたい、それを私どもが支援していきたいというふうに考えております。ですのでこのラジオを聴きの方で、アイデアプランお持ちの方はぜひ積極的にですね、お気軽に私ども中小企業沖縄にお問い合わせいただければ幸いだと思っております。
まあ、ぜひね中小企業の方に相談をしていただきたいと思いますが、そこであの来週からこの時間はですね、実際に地域の資源を活用してその認定を受けられた事業者の方に来ていただいて、具体的な取り組みを聞いていこうということになっております。はい、橋本さん、西田さん、朝からありがとうございました。
ありがとうございました。
なお今日のインタビューの模様はですね、この後午後2時以降番組のブログで聞くことができます。関連サイトにもリンクしておりますのでご活用いただきたいと思います。中小企業沖縄へのご相談、沖縄の地域資源を活用した商品開発の事例集、沖縄プロデュースをご希望の方は中小企業沖縄のホームページにアクセスしてください。
さて来週です。9月9日は有限会社島酒屋の石黒社長にお話を伺います。お楽しみに。以上デイリープラスでした。
ありがとうございました。